おまわりさん、おおおおおまわりさん。
本社。
はい、全国八百万のリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは、タイガです。
タッキーです。
はい、第468回マンワゴン始まります。
お願いします。
はい、お願いします。
さあ、前回に続いて。
今回も雑談。
雑談でございます。はい、ただ、うん、ただ今回、うん、雑談会ですけど、うん、ちゃんと漫画のネタ持ってきました。
これほんまちょっと怒らなあかんとこやったわ。ああ、別の話。
大学が怒るんすか。
そうそう、お前ほんま何考えてるんって言って。いやいやいや、危ない危ない。いやいや、よかった。
前回映画の話してた人が
特別会、あれは特別会やんか。あれはあの時だけ。
あの時だけ。
あの時だけよ、
うん、映画の話をしてると思うんだけどな。映画の率の方が高いんちゃいます。
もしかしたら、
もしかしたら
リアルにそうかも。
いや、まあまあ、そういうね、何でもありですから。
そうそう、何でもあり
我々ね。
そうっす。はい。
いいですか、ちょっと僕の、ちょっとお話ししたいネタがあるんですけども。
聞かせて、聞かせて。聞かせて。
ありがとうございます、うん。ちょっと最近ハマってる漫画がありまして。
偉い！
ちょっと、どうした？
漫画の話して偉いぞ。
そうな、うん、ありがとうございます、うん。漫画の話するだけでこんな褒められる。
そうや。珍しいんやから。
ちょっと、まあ、確かに僕から持ち込むってなかなかないですよね。
うん、そうよ。
それをちょっとご紹介したいなと思って、はい、まずタイトルが、うん、これ実はアニメ今やってるんですよ、ちょうど。
お
ー。で、僕アニメ見て、うん、ちょっともう続きが気になりすぎて、おーおーおー、漫画買っちゃった、
はいはいはい、
そういう入りなんですけど、うん、タイトルが、信じていた仲間たちにダンジョンを口で殺されかけたが、ギフト無限ガチャでレベル9999の仲間たちを手に入れて、元パーティーメンバーと世界に復讐&ザマーしますってタイトル。
そういうのあるよな。俺も前紹介したけどな。
はいはい。
チーフ用が。
ああ、ありましたよね。
めっちゃタイトル長い
ね。そう、タイトル長いやつの。
あれ流行りなんやな。
もう流行りなんですよ、これはね。流行りなんですけど、これなんで今回ちょっと僕がこう紹介しようかなと思ったのが、うん、まあもう、まあ、結構僕普段アニメを見るんですけど、うん、で、まあ、大河君がね、この前も紹介したように、うん、もう要はチート能力と、はいはいはい、でもなんか復讐するとかが、はいはいはい、もういろいろ出てきてるわけですよ、
うんうんうん、
でこう、まあ、漫画そんな見てないんですけど、うん、アニメを、まあ、結構好きでそういう復讐ものみたいなのも見たりするんですけど、うん、なんかね、なんやろ、まあ、最初は良かったかもしれないですけど、うん、まあ、ワンパターンというか、
まあまあ、
でなんかその復讐言うてる割に復讐の話全然出てこへんがなみたいなとか、
はいはいはい、
なんかとりあえず復讐の前に、うん、冒険してレベルアップしてみたいな話とか入ってくるから、ちょっとまどろっこしいなみたいな思ってたんですよ、
うん、
ほんでこの作品はそこがないんです、
うん、おちゃんと本筋のみ、
本筋めっちゃちゃんと描いてて、
はいはいはい、
でそれがなんか結構僕気に入って、うん、どういう風に、まあ、裏切られた仲間が何人もいるんでね、うんうんうん、その一人一人に復讐を主人公はしていくんですけど、うん、次はどんな復讐をするのかなみたいなのを、うん、まあ、楽しみに見るっていう感じですわ。
だからやっぱチート系ナロー系とかも、うん、やっぱ飽和状態になってきて、
いやそうなんですよ、
洗練されていく部分もあるんやろ
う
な、
うん、そうなんでしょうね、うん、ま
あ、ここいらんなみたいにみんなが気づいて
はいはいはい、
ここちょっと突き抜けてみようとか、
うんうん、まあ、なんじゃないかなと思うんですけどね、うん、でまあ、これもね、もうむちゃくちゃなんですけど、うん、設定が、
あ、そう、
はい、ちょっと一応あらすじみたいな説明すると、うんうん、まあ、いろんな人種がやっぱいるんです、この世界も、うん、
はいはい、
ヒューマンがいて、はい、獣人がいて、エルフがいてみたいな、はいはいはい、で、やっぱりね、その種族によって、うん、このレベルのなんか上がり方とかが違うんですよ、うん、
ほ
う、だからそのエルフはもうなんかレベル1000ぐらいまでボーンこう成長する、
うんうんうん、
でもヒューマンは、うん、どんだけ頑張っても100ぐらいまでしか上がらない人種みたいな。
へ、で上限値が決まってんねや。
実際決まってないんですけど、うん、なんかもう世界中の、うん、もうそういう風なになってる、まあ、うん、生きてる みんなが、うん、ヒューマンだったら100いけばいいぐらいの人たちばっかしなんですよ。でエルフとかだったら1000いってるとか。
それは寿命的な問題とかではなく、
まあ、寿命的なとこもあるのかもしれないですけども、なんかその成長の伸び率みたいなのが多分種族によって違うんですね。でそれによって 人間ヒューマンが、うん、まあ、めちゃめちゃ世界から虐げられてて、
お珍しい設定、
それも珍しいじゃないですか、うん、だからそのもう世界中でヒューマンがもう奴隷扱い、うん、もう獣人とかからもうほんまにもうこき使われてるんですよ。
あ意外にないかも、
ちょっとないかもですね、うん、でただ、うん、唯一、うん、あの世界を救う勇者というものが、うん、ヒューマンからだけたまに生まれるんですよ。
はいはいはいはい、なるほどね。
そう、
はい
はいはい、で世界中は、うん、要はその勇者が生まれてくると、うん、序列が変わっちゃうから、うんうん、ヒューマンの中から勇者っぽいやつの、うん、あの特徴の、うん、要はそのギフトというか能力みたいなのを持って疑いのあるやつをおったら殺すみたいなことをしてるんですよ、
う
ん、
いや面白そうな設定、
ちょっと面白そうでしょ、うんうんうん、で、まあ、こう主人公の男はもちろんヒューマンなんですけど、うんうん、あの田舎村でお父さんたちを、うん、に、まあ、こう出て町出て稼いでくるよみたいなんで出て行って、うんうん、でもヒューマンだからこうなかなかうまくいかないところに、うんうん、なんかその種族の壁を壊して、うん、みんなであのより良い世界作ろうよっていう理念のもと集まった、うん、いろんな種族 の、 あのグループと出会って、うんうん、そこに君ヒューマンとしてあのぜひ参加してくれみたいなスカウトされて、うんうん、もうすごいなんかみんなあのもう種族の壁越えてこんな仲良くなれるんだみたいな思ってたら、うんうん、あのそのチームは要はそのヒューマンの勇者らしき能力を持ってるやつを消すために結成されたパーティーで、その主人公がその疑いかけられて殺されかけるんですよ、
う
ん、で、
う
ん、で主人公が最後追い詰められるのがもう世界で一番やばいと言われる奈落のところに洞窟に連れて行かれて、うんうん、でそこであのようやくみんなが、うん、あのその仲間じゃないっていうことが分かっちゃうんですよ、はいはいはい、
自分を殺そうとしてるんやっていう、
そうそうそう、でなんか今まであのあんたみたいな汚いヒューマンになんか笑顔を作って、うん、もう大変だったわみたいな、はいはいはい、でもうこういたぶってこやろうみたいなしてる時に、うん、その転生人みたいなのが、
う
ん、その運よく主人公のなんかパッて触ったところから、はいはい、なんかこのワープみたいなやつが開いて、うんうんうん、運よくこう逃げるんですよ。
あなんかそのワープの魔法陣があった
って、魔法陣にたまたま触れて、間一髪殺されかけのところを、うん、まあ逃げるんですけど、うんうんうん、逃げた先が、うん、もうその奈落の一番奥底で、うん、一番世界でやばい場所に行っちゃうんですよ。おうおうおう、でもう結局だからその敵から逃れられたけど、うん、そこに凶悪なモンスターもいっぱいおるし、うん、もう無理やと思ってて、
うん、
でこの主人公の持ってる能力が何なのかというと、うん、まあ、無限にガチャを回せるっていうのがあるんですよね。
ちょっとそこチャラいか、
そこちょっとチャラいでしょ、ここちょっとチャラい、
そこチャラいな、でちょっと
この子でも無限ガチャ持ってるんですけど、うん、今まで要はガチャ引いても石ころとかそんなんばっかしだったんですよ、うんうん、出るのが、だからもう無能の能力、うんうん、何を何回回せたとしてもクソみたいなもんしか出えへんみたいな、うん、でもうだから最後もうあの可能性もないけど、うん、とりあえずこう奈落の底でガチャを回したら、うん、とんでもないレベル9999の、うん、とんでもないあのメイドの女キャラ引き当てるんですよ。
アイテムとか能力とかじゃないだけではない、
そういうのも引き当てる、
あ何でもない、
何でも引き当てるんですよ。あ
なるほど、
でそのとんでもない最強 の、うん、あの女の子を引き当けて、うん、当てて、うんうん、その子がモンスター倒して、うんうん、間一髪生き延びるんですけど、うん、そこでやっと分かるんですよね、うん、だからその無限ガチャの能力っていうのが、うん、要はその魔力、空気中にこう魔素っていうものがあって、うん、はいはい、この魔素が濃いところで回すと、うん、レアが当たる確率が上がると。
なるほど、はいはいはいはい、
だからその普通の街にいた時にはクソの、うん、確率しかないから、
魔素が充満してないから、
そうでも、うん、一番世界でやばい奈落の底は魔素が充満してるから、うんうんうん、だからもう大当たり引き当てられまくりの、
なるほど、偶然そこに行けてよかったな、
よかったそう、うん、でそこでもう話飛んで、うん、3年過ぎた先からスタートするんですけど、3年間 ガチャ回しまくりの、
なるほど、
もうとんでもない強力なレアアイテムとか、うん、キャラクターをもう揃えて、うん、もう自分で王国つくまで作って、でその王国を抱えて世界に、
王国を抱えて変な言葉
変なんですけど、でもうその仲間引き連れて世界にもう復讐しに行くっていう、
なるほど、このシステムをぶっ壊しに行くわけ、
ぶっ壊しに行くっていう、
なるほど、
だからなんかそれが爽快感が意外とあって、
ああそうか、うん、なるほど、わでも設定いいのにちょっとチャラいか
そうガチャチャラいでしょ、
ちょっとチャラいな、
ガチャチャラいんですけどね、
まあまあでも爽快感はあるか、
そう結構爽快感があって、あでただそのただただ復讐するんじゃなくて、うん、やっぱりその前提ヒューマンが虐げられてるっていうところがあるから、うんうん、その主人公もヒューマンやし、うん、あのヒューマンに対してはやっぱり優しいんですよ、
うんうん、
だからそのヒューマンのその虐げられてる世界を変えようとするっていう、うん、ちょっと正義のヒーロー的なところの要素もあったりとか、うん、
じゃあ別に逆に獣人やエルフを蹂躙したろうみたいな感じではない、う
ん、ではないんですけど、ただ、うん、もちろんその復讐する相手がいて、うん、でその取り巻きとか、うん、そこら辺を含めて、うん、その加担してきたら全員蹂躙するんですけど、う
ん、ちょっと戦争なくならんぞそれは
そうっすね、
もっとうまいことやらな、力あんねやったら、うん
ね、
でもちゃんと復讐するんや、攻撃するんや、
あしますします、もうしても殺さずに自分の奈落に引きずり込んで、うん、半永久的に苦しみ続けるっていう、
うわ怖あそういう感じ、
そういう感じで、うん、まあ、もう捉えたら、うん、もうずっと苦しめられてて、じゃあ次、そんな感じでいきますね、
あそう、
よ
あそうか、まあ、またちょっとテイストはちゃうか爽快かって言ったら爽快、まあうん、なんかちょっと違和感は残ったまま進んでいきそうやな
まあまあそうですね、うん、まあなんか最終的にはなんか世界の、まあ、要はその勇者が生まれる仕組みとか、
うんうんうん、
なんかそのなんでこんな世界になってるのかみたいな謎と、うん、時にもなっていったりするんですけど、
そこら辺はぜひな見たいよな、
うんうん、だからまあまあなんかこう最初もとまたとんでもないもんが始まったなとか思ってたら、うんうん、まあ、意外と結構続きが気になる内容だったので、
あなるほど、
まあ、ちょっともしよかったら皆さんという、
え漫画でも読んでるってこと、
漫画でもあの最新刊まで追いついて読んじゃいました、
あそう、
アニメの方はまだもう全然序盤なんですけど
アニメなん漫画は何巻ぐらい、
漫画19とかぐらいかな、
あ、はい、そうなんや、なるほど、そうか、
はい、
え何で見れるのアニメ、
アニメは何で、まあ、あの配信、まあ、普通にテレビで今やってますし、
うん、あテレビでやってんねん、
そうそう、最新の今やってるアニメなんですよ、
あなるほどなるほど、そうそうそう、あそうかそうか、
で、まあ、僕はあの、まあ、D アニメとかでも見ますし、
あ、
まあ、あのアマプラとかでも見れるんちゃいますかね、
あ、うん、ちょっと見てみようかな、
まあまあまあもしよければ
夜勤中にな
夜勤中にね、はい、ぜひまあそれぐらいがちょうどいいかな、
あ
というので、まあよかったら、
うん、
はい、
まあ、俺もあの仕事中に今アニメ見てて、
はあ、うん、もう仕事中しか見てないですね、
そうやね、仕事中しか見えへんやん、うん、
逆に
人って、
いやいやそんなことないのよ、う
ん、で見てんねんけど、はい、あの日暮らしの泣く頃に、
おあらあれ、えらい名作名タイトル出てきましたね、
うん、そうやね、えタッキー見たことある、
いやこれないんですよ、
あそうやんな、うん、いや俺ももうタイトル自体は、
うん、いやタイトルはめちゃめちゃ有名ですよ、
う
ん、これまた
そうやんな、
前回に引き続き
資料館
資料館に引き続き、
そうタイトルは聞いたことあるぞっていうな、
あるある、めちゃめちゃ、いやだからね、なんかこう一回は通っといた方がいいのかなと思っちゃうんですよ、
でそういう系のやつを、はい、仕事中に見てんの。
なるほどね。
なんか家一人で腰据えては
い
いんけど、
確かに確かに。
ちょっと仕事中やったら見ようかみたいなやつを見ようっていうので、
はい、
今日暮らしの泣く頃にを見てんねやんか。
はあ、アニメで。
アニメで。
あれもともとゲームかなんか。
そうそう、サウンドノベル。
ほう。
かな、まあ言うと多分かまいたちの夜とか、
ああはいはいはい、
ああいう系やと思うねんけど、
あ、うん、なんかイメージ僕も多分そんな感じ、
そう元はそれで、
うん、
でそれのアニメ化、
はいはい、
これが2007年ぐらいにやってたんかな、
ほう
2000そやな6年とかそれぐら
い
にやってたやつで、まあいっぱいあるねん、なんか日暮らしの泣く頃に、日暮らしの泣く頃に怪とか霊とか、
あそんなにある
ゴーとかいろいろあんねんけど、
はい、
今俺が見ようとしてるのは 普通の日暮らしの泣く頃にと、うん、日暮らしの泣く頃に回
回
まあ徳っていう字、ね、の2つを
徳方ね
あそうそう、はいはいはい、回答とかの回
うーん
でこの2つを見ようと思ってて、
はいはい、
で今ちょうど日暮らしの泣く頃にを見終わったとこやね
おーおーおーえそれは12話ぐらいですか、
ね、
最初は
26話
あ結構あるな
2シーズンやってたんかなでこれがさっき内容も全然知らんわけやんな
そうですねなんかそのミステリーなのかちょっとホラーなのかなんかそれぐらいのそういう作品やということしか
そうそうそうこれなんかひなみざわ村っていう、
はい、
まあ言うたら田舎の村が舞台になってんねやんか、
う
ん、
もう結構好きですよそういう設定は
そうそう、うん、まあ多分岐阜県の白川郷が舞台になってると思うねあの
ほんまに
あそうそうもう明らかに合掌造りの家がいっぱい映ってるから、
うん
まあ、おそらくそこが舞台であれぐらいの田舎具合の村が舞台で、
はいはいはいはい、
で毎年なんか6月になったら、うん、綿流しっていうお祭りが行われんねんけど、うん、その日にいつも一人死んで一人行方不明になるっていうのが毎年起こるねん、
うん、もうやめその祭りまずやめそのお祭り
毎年やります
毎年怒ってるんやったら止めな
絶対に毎年やります
いやいや何のこだわりやめえや
そうやねっていうのがまああってでなんかこれがなんか村人たちはお社様のたたりっていうふうに言われてんねんけど、はいはいはいはい、
もう半分もう生贄的な感じなんだなそれ
そうやねんな、
うん、
でそこに住む少年少女たち、はい、主にメインとなるのが5人の少年少女がおんねんけど、
はいはいはい、
その子たちを軸にした話が毎回進むねんけど、
うんうん、
これのな変なんか珍しい仕組みが、
はい
まあ、全26話あんねんけど、
うんうんうん
だいたい一つのまとまりのエピソードがだいたい 4,5 話やね
お
で、まあ、4話か5話ぐらい一つのエピソードが、
うんはい、
終わったら、
うん、
例えばなあの事件が起きんねん、
はいはいはい、
誰かが死んだりとか、
うんうんうん、
誰かが誰かを殺すとかいう事件が起こんねんけど、
うん、
そのエピソードが終わった次の話から、
うん、
何事もなかったかのように、
うん、
最初に戻ってるというか
え
厳密にはそのほんまの同じ時間軸ではないんやけど、
うんうん、
だいたい最初の始まった時ぐらいの時間軸に戻って、
うん、
パラレルワールドみたいな感じであ
そういうこと、
うん、話がまた新しく進むね
へ
でそれが 4,5 話ぐらい続くっていうのが全部で6エピソードあるのかな
変わってますね
そう
そんなん見たことない
わ見たことないやろ、
うん、
だから俺これな、まあ、テレビでやっとったわけやんか、
はいはい、
何も知らずに見てた人、うん、わけわからんと思ういやまあ正直俺も今わけわかってないねんけど
おうおうおう
で、まあ、いろんなエピソードがあった後にこれってどういうことなんていうのが次の回っていうのから始まるらしいねんなな
るほど、ね
まあ、俺ほんまどういう内容になるのかわからへんねんけどおうおうおう
と言うたらあれでしょその最初のエピソードで死んでた人がまた次おるっていうことですよね、
うん、そうそうそうで最初のエピソードでこいつとこいつ揉めとったけど、
うん、
次のエピソードでは別に揉めてないとか
うーん
一応全部のキャラの設定は毎回一緒やねん
はいはいはい
やけどそのなんか話ごとに、
うん
スポットが当たってるキャラが違うね
あーなるほどなるほど
でキャラそのスポット当たってるキャラが違うからそいつの視点とか、うんうんうん、そいつの背景が、
はいはい、
エピソードごとに深掘りされていくね
ほ
ーあこいつってこういう生活送ってきてたやつやったんやとか、
はいはいはいはい、
1個目のエピソードでは全然わからんかったんやけど、
うんうん
うん、2個目ではあこいつそうやってんやっていうのが、うんうん、キャラのスポット当たるごとに見え方変わっていくから、
はいはいはい、
でまた別のエピソードが進んでいってっていうなんかめっちゃ変な作りになってて、うん、
不思議、
うん、
へ
そうこれがななんかまあまあ今まで見たことない仕組みやから
そうですね、うん、そのまあループするとかそういうのはようありますけど
そうやね厳密にはそうではない
ねループでもないですもんね
そう、うん、
はあ
だからそこら辺がなちょっと、まあ、ループじゃないと思う って感じ、
まあ、まだちょっと回が
そうやね
分かんないですよね、うん、
ちょっと怪しい部分もあるっちゃんね。
ああなるほど、
うん、ループなのかなみたいな、
はいはいはい、
うん、ようなニュアンスを言うキャラもおったりとかすんねやんか。
うん、まあ、でも実際あれですもんね、ほんまにループなんであればこのキャラクターたちが同じことをしてるっていうのが、うん、まあ、普通のループですよね。
あ、そうそうそう、でも全然中身のエピソード違うね、うん、毎回。
あー、なるほどね、うんうん、
そう、
はい、不思議なアニメやな。
そうやね、なんか毎回同じとこに戻るんじゃなくて、うん、1年前やったりとかするエピソードもあんねん。
はあ、
だから結構時系列もバラバラやったりとかすんねんけど、
なるほど、
うん、だからまあ言うたらこの村である先の綿流しとかお社様のたたりとか、うん、あとまあそれぞれのエピソードである特定のキャラが狂い始めたりとかすんねんか。で大暴れしたりとか、
はいはい、
いうのもまあなんか、あ、こういう家庭環境やからなんかみたいな、一個違ったらこうなってたんかみたいなのの連続というか、うん、
あ、なるほど、
うん、
結構やそのあれですか、なんかそのファンタジーじゃないですけど、うん、なんかそのさっきの資料館みたいな悪魔が出てくるとか、うんうん、そういうことではないんですか。
ではない、
結構ちゃんと人の我流のミステリーみたいな、
超常現象みたいなのはないかな今んところ。
ああ、そうなんや。
人間同士のなんか風習とか、
はいはいはい、
いざこざ因縁とかをベースにしてるかな。
へえ、うん、
そうだからほんまにあのまあ2007年やから結構キャラデザは正直結構痛いね。
そうでしょ、いや、うん、分かる、うん、いや何回かねチャレンジしようと思ったことあるんですけど、うんうん、キャラデザで挫折するんですよ、
う
ん、
そうやね、
これ俺見られへんかもしれんなと思って、うん、
やけどまあまあまあそこはちょっと目つぶるとして、うん、まあ、あとノリもな、結構日常のほのぼのシーンのノリの掛け合いとかも結構痛いのは痛い、ね、はいはいはい、まあ、そこら辺はちょっと目つぶってもらって、
はい、
うん、だ俺あのキャラデザが痛いで言うと、
うん、あのこう目が異様にでかいあれでしょ、
うん、でこんな村でなんかほんまなんかベレー真っ白のベレー帽と真っ白の服みたいなの着てる女の子とか、
おお、なんだそれ。
あとなんか男の子、俺一番気に入ってんのが、
はい、
主人公の前原圭一くんっていう男がおんねんけど、
あ、主人公男の子なんですね。
あ、そうそうそう、
女の子が持ってたわ。
一応でも第1話目からのメインがこの男の子やから、
うん、
多分この男の子が軸の話なんですよね。こいつの服が、
はい、
なんか前で止めるタイプのノースリーブみたいなの着てんねやんか。
前で止めるノースリーブ
で、へそ出しの、
ちょっと待って、うん、世の中にそんな服ある？
俺こいつの服がほんま気に入ってて
わ、すごいすごい、
こんな服見たことない。前止めのノースリーブで中に真っ黒のピタピタの多分タンクトップみたいなの着てん
ねん。着てますね。何これ、
いやほんまに
この服ほんまに初めて見た。いや
ほんまに何これ、
ベストでもない
し、ね、ベストでもない
ないもんね、
う
ん、
でジャケットのように前で止めんねん。でへそ出しルック、まあへそは出てないけど、まあ丈はそれぐらいの丈。
いや、ドラゴンボールのトランクスのジャケットぐらい短いっすよ。
いや、そうそうそうそう、あの竹の長さ。
で、あれを前で止めてるみたいな感じで、
ね、うん。
で、あの、ノースリーブ。
そう。これ、すごいキャラデザインだなと思ってな、ね。
こんな服見たことないわ。
うん、で、なんか、一個、謎なんが、
はい、
もう一人女の子がおって、
うん、
これ画像あるかな。
僕のイメージは、うん、なんかその女の子なんかこう制服着た女の子の、うん、なんかその肩ぐらいまでの肩、あの髪の毛の、
そうそう、その子もおるな、うん、茶髪の子、
なんかその子のビジュアルが一番こうきますけどね、うん、目大きすぎる、
そうそう、 このな、
ああ、うん、そうそう、そんな感じの、
そうそう、
で れな、
この横におる緑色の女の子、うん、髪の毛の女の子、
うん、
この子もあのメインなんやけど、
あ、そうなんすね、
これ謎なんやけど、
はい、
この子が私服の時、
うん、
絶対に肩にアメリカの警察がつけるような、
うん、
拳銃入れるホルダー、いつもしかもあの斜めがけじゃなく片っぽだけにつけるタイプのやつ、ジャケットの内側に着るやつで拳銃刺してんねん。
え、嘘や、拳銃刺してんの。
でそれの説明が何もないねん。 これがマジで謎やねん。
拳銃抜く
抜くことない。
ずっとずっと刺してる。
これマジで謎やねん。
気になるわそれ。
誰か説明してくれよと思うね、うん、毎ここにほんまずっと銃刺してて何の説明もないし、い使いもせえへん。
でせめて使うなら、うん、まだしも
ジャケットの内側でもなくむき出しでつけてんねんかそれ。これ何のためのやつなんていう、
はあ、不思議。
キャラデザがマジでバグってんねやんか。
バスね、うん、いや確かにあの田舎の設定の割には、うん、その白のベレー帽がほんまにおかしいし。
そうやね、
うん、
めっちゃキラキラふわふわした服着てんねん。
銃のフォルダーも意味わ
からん。そうやね、ほんまに意味わからん。俺見てて、あれさっきから銃ずっとつけてるぞこいつと思って何これっていう。
いやもう時代なんすかね。
時代なんかもわからん。
うん、そういやまあそのダイハードとかそういう時代でしょ。
あそうそうそう、うん、あいつがつけてるようなやつな。
なんでしょ、うん、そういうところからなんかな。
いやだからちょっとデザインは結構やばい。
確かにね、うん、だいぶやばいです
よ。だいぶやばい、
うんうんはあ、で関係ないんですもんね。
関係ないマジで、うん、銃使うシーン1回もない。26話見たけど
そう使ってもやばいけど、ね、
そう使ってもやばいけどな、うん、モデルガンやったとしても、うん、説明あったかな。モデルガンマニアやねんみたいな、そんなエピソード1個もないからな。
せめてそれがないとね、うん、うんマジでいらないですもんね。
そうやね、ほんまに意味わからん。
銃ここにつけてるやつらやから、うん、おらへんから
、ね、おらへんやろ、うん、そんな。それだからそういうちょっと不思議な部分はあんねんけど。
はあ、いやわかんないです。もしかしたらねこの後の回を見たら、
そうや回があるからな、
うん
うん、そうやね。だからこれが今とりあえずな前半部分というか、
うん、
まあ言うたら、出題編っていうんかな。なんか、
は
い、
あだから今は結構謎が多いまま終わってるって感じですか。
そうそう、一応なんかゲームやと出題編と回答編に分かれてんねんて、
はあはあはあはあ、うん、
で今回のは出題編とはついてへんけど、
うん、
全、26話で6エピソードあんねんけど、
はいはい、
残りあの最後の2エピソードは、
う
ん、ゲームでいうところの回答編らしいね、
うん、あへえそうなんや、うん、
だでも確かにその2つのエピソードはちょっとなんかこの世界の仕組みに触れてるようなことをちょっと言ったりはして
る、ね
うん、だからまあ何かそういうヒントはもうすでに与えてはくれてんねんけど、
うん、
でもがっつりした回答は残りの24話でやるはずなんやけど、だこれがどういう、だから今はなんか謎多すぎて、
うん、
おもろいおもんないっていうよりも、
まあ、確かにね
どういうことっていうのを見るので精一杯というか、
はいはいはいはい、うん、いやこれがだいぶその日暮らしの泣く頃にって、
うん、
でもすごい聞くんですよ、
すごい聞くよな、
名作として、
うん、
だからこの後の謎解きは相当すごいんじゃないかなという期待だけで膨らみますけど ね、ま
あ、ちょっとなあんま期待しすぎても怖いから、
確かにね、
うん、なんとも言われへんねんけどな、
うん、
うん、でもまだ結構最近までやってたんかなこれ、
シリーズ
シリーズとして、なんかさっきもな言ったように、なんか日暮らしの泣く頃になんちゃらみたいな、
はい
はいはい、ゴーとか卒とか、うん、だから一番最新で日暮らしの泣く頃に卒、まあ、卒業の卒なんやけど、はいはいはい、2021年にやっとったらしいね。
結構最近まで、
うん、
へえ。
だからこれ続きをどうやって作るのかっていうのも回を見てみたらなんか分かんのかな、もっと続いていきそうやとか、
もうかもしれないですね、うん、それか、まあ、場所を変えてなのか、
あなあどういう仕組みなんかっていうのも、うん、まあまあ気になりながら、うん、
いやでもいいタイトル選びますね。
え日暮らしの泣く頃、
おいやその資料館もそうですけど、
ああはい、ね、あそうやな、みんななんか聞いたことあるっていうな、
絶対多分ほ、うん、結構知ってる人多いと思うんです。
そうやな、聞いたことあるな、
うんうんうん、
だ両方今仕事中に見てるから
いや仕事中協調せんねんお前も
それを同時に、
一番の謎がそこやから、
うん、そこでこう週1本ずつ
見ていって、うんうん、いやすごいわ、
進めてんねんけど、
いや、うん、いやちょっと教えてほしいですもん日暮らし、うん、そのだまあこの回を見た後なんですけど、
あそうやな、
うん、
あんま良くなかったら全部言うわ
あ、そうそうそう、そうしてください、
うん、見るほどじゃないよっていうやった場合だけな、
うん、それはありがたい
です
、う
ん、で見た方がいいんやったら、いや見た方がいいよって。
あ、そうですね、何もそうなったらちょっと見たいっすね、うん、
言わずに、
うん
うん
うん、
そうやね、
結構ね、なんか僕、まあ、今までのアニメで、
うん、
自分のこう1位2位とか、うん、まあ、順位明確につけられないんですけど、
うんうんうん、
でもこうお気に入りのものって結構ね、そのタイムループものとかが多いんですよ。
あ、はいはいはいはい、
結構そういう設定好きで、
うんうんうん
うん、
なんかなんか今回もそうなるのかどうなのかっていう、
まあそうですね、実際のところどうなんかってことですよね、
うん
うんうんうん、
もしかしたら何かその事件の中でのきっかけが一個あって、またみんな気づかずに戻ってんのかとかな、なんかありそうやなとは思うねんけど。
そうですね、
だからみんなのその全員の視点を描いてくれへんから、
うんうんうん、
この事件があった時に実はこいつはこういうこと起こってて時間戻ったとか、
はいはいはいはい、
描いて あえて描いてないとかいうトリックありそうやしな、
うんうんうん、ありそうですよね、うんうん、なんかそのこれだけその有名なタイトルになってるってことは、
そうや
な、なんかやっぱあるんやと思うんです
よ、うん、引きつけるなんかあんねやろな、うん、まあただ20年前のやつやから当時としては新しかったけどとかいうのもあるような気もする、
ね、まあまあ確かにね、うん、あるかもしんないですけどね、
うん、まあまあちょっと見てみてやな。
そうですね、
うん、
うん、ちょっとこの後の続報が楽しみですね。そ
う
やね、
うん、またちょっと見たらね、
はい、ぜひお願いします。
はい、あとちょっとぐらいいけるけど。
さあ、確かに、うん、もう一本いいですか、
うんうんうん、
まあ、そういうとちょっとね話通ずるところがあるっちゃあるんですけど、
うん、
最近ハマってる番組があって。
テレビ番組。
テレビ番組。
あ、珍しいな、なんかテレビ番組の話ってあんませえへんかも。
まあそうですね、うん、ただテレビ番組なんですけど、うん、アニメの話ですこれ。
ああ、そうね、
はい、
今日はもうアニメ尽くしで。
そうですね、
うん、
日曜日の、
うん、
僕初めて知ったんですけど、
うん、
日午っていう枠があるんですか。日曜日の5時枠、夕方5時に、こう実はマドカマギカっていうアニメあったじゃないですか、昔、うんうん、あれがもう一回再放送してる。
そうやんな。
そうそうそう、
確かに確かに、なんかチラッと見たわ。
そう、うん、でそれのまあ、マドマギ大好きなんですけど、
うんうんうん、
それを副音声で加納栄子が見てるっていう映像があるんですよ、
うん、はいはい、なんか SNS でチラッと見たな。
見ました、
うん、
でこれがね僕めっちゃ今ハマってて、うん、毎週日曜日楽しみにしてるんですよ。
はいはいはい、はい、
なんかやっぱりその、まあ、窓マギ自体の話はすごい面白いですけど、
うん、
そんな何回も見てるわけじゃないし、
うん、
でもう一回じゃあ一から見ようかって言っても、やっぱりこの最初の衝撃が結構すごいじゃないですか、
うん、確かにあれはそういう系よな、
ね、で知ってしまったら、まあ、知ってしまったら面白いんですけど、
うんうんうん、
でもやっぱり最初の衝撃は超えれないじゃないですか、
うんうん、
でその中加納栄子が初めて見るというので、そうそう、うんうん、その加納栄子さんのこうリアクションを見ながら、
うん、
一緒に1話からこう楽しむと、
あ、面白そうい
うので、なんか結構これは面白いなと思って、
うん、
でやっぱりね、ちゃんと僕らが驚いてきたところとか気になるところをちゃんとリアクション取ってくれるから、なんかやっぱこう懐かしい感じもあり、まずすごい新鮮な感じで見れるんですよ、
うん、なるほどな、
うん、
あれでもなんか新作の映画言う文字機あるんじゃなかったっけ。
あ、そうなんですか。
確か、いや俺なんかな、
うん、
窓マギの映画新しいの年末ぐらいにあるみたいなをどっかで見た気してて、
へ、あ、でほんならそれのためにもしかしたら再放送したのかもしれないですね。
そうそうそう、俺はそう思ってんねんけど、うん、だから俺窓マギを、
うん、
漫画群でやろうかなと思ってて。
あ、そうなんですか、
うん、冬、なんか当時、
うん、
ちょっと何回1年ぐらい前かいつぐらいか忘れたけど、うんうん、冬に、
うん、
今年の冬に窓マギの新作の映画か何かがやるっていうのを見たから、
はいはい、
年末ぐらいに窓マギやろうかなっていうのをメモに書いておいてて。
そうですか、
うん、
じゃあちょっとあれですね、うん、その時にがっつり、
そうそうそう、いや確かそうやったと思うけど、うん、
ちょっとその回はぜひタッキー会にしてほしいですね。
いや、もちろんもちろん、3人でやろうかなと思ってて、
あ、ぜひぜひ。
キツネも昔見たことないけど、うん、いつか見てみたいなって。
あ、そうなんですね。
そう、タイトルはめっちゃ聞いたことあるからっていうので言っとったから、は
い
は
い
は
い、いや、キツネさんのリアクションも見たいな。
あ、それの配信にする
1話から
そうそうそう
全部は、
うん、
面白そうですけどね、
うん、どういうこととか言ってそうやなあいつ
言ってそう、
え、これどういうことやった これなんないんやったえどうやったっけなんか情報出てけへんな。
どうなんでしょうね。まあちょっとオフィシャルサイト見てても
そうやな、
そんな感じはないですけど、
新しい情報みたいなないな。俺何で見てんやろ。何かで、うん、続編アニメーション2000あ、
ある
書いてるわ。
はい、
劇場版魔法少女マドカマギカ、
うん、
ワルプルギスの開店は2026年2月に公開予定、
うん、あら、あーやっぱあるんや、
うん、だから年明けやな。
ああ
じゃあそこでやろう、
うん、ぜひぜひ、
うん、
マドカマギ、まあ、まさにじゃあそれのために今再放送してるって感じですね、
うん、うんうん、そうやわ。
はい、
2月2020年。
まあ道理でやわ。なんかその、まあ、全然僕映画のこと知らなかったですけど、
うんうん、
なんでこのタイミングで可能エコーに見せるんやろうなって思ってたんですよ、うん、
で俺しかも夕方にやってることにびっくりして。
ああ確かに確かに。
なんかあんま万人受けするもんじゃないやんか。
そうですよね、うんうんうん、
でもめっちゃみんなが見る日曜の夕方にやってる、日曜の夕方やんな、
うん、日曜の夕方。
そうやな、
そう5時
だから。それが結構意外やなと思ってて、
うん、確かにね、
うん、そうだからこれまたやろう。
ほうぜひやりましょう、
うん、2月やから。
まあもうこのんだけ年数経てたらネタバレもありで、
ね、あそうやな、
喋っても全然問題ないと思いますし、
うんうん、
い
い
と
思う、う
ん
う
ん、
そうやね。俺も見たな、あれ10年近く前かな。
リアルタイムで？
いや違う違う、それも仕事中かな
当時から
当時から
すごいね、
うん、
当時からずっと仕事中見れてた
んや。そうやな、う
ん、すごいな、
うん、見てたわ、
うん、僕ね、うん、リアルタイムで見てたんですよ。
あそうなんや。
そうそう、ちょうどだから僕がアニメにハマりだした、
うんうんうん、まあ、
友達がアニメ好きで、
うん、
友達その影響でアニメに入りだしたんですけど、
うん、
でまあ、もちろんもうみんなと一緒で、
うん、
まあ、最初全く興味なく見てなかったんですけど、うん、その友達から勧められて見出してっていうのにリアタイですね。
じゃあ1週間待って見てた
んや。待って待って見て、
あそう
もうとんでもない、もう毎週その、うん、楽しみにしましたし、
うん、
まあもう大号泣もしましたし、
うん、
うん、当時でもう見てる最中、まあ、その時かな、まだちょっと、うん、一瞬ね僕実家に帰ってた時期があって、
うんうんうん、
その時ぐらいやったと思うんですけど、
うん、
感動のエピソードの時に親、うん、おかんがあんたご飯食べなさいってものすごい喧嘩した記憶があります。
実家ってそういうこと起こるからな。
そうそうそう、起こるからね、う
ん、そうやねんな。そうだ、俺はもう終わってたから、
はいはいはい、
多分 Amazon プライムかなんかでまとめてみたけど、
うんうんうんうん、
あんな1週間待たされたらめっちゃ気になるよな。
いや気になりますね、気になりますけど、でもなんやろな、まあほんまにこの1週ごとやったから、
うんうんうん、
逆にこのオープニングからエンディングまでめっちゃしっかり見てましたし、
あれ結構なオープニングとかにも
そうそうそうそう、いろいろね
な
あるから
仕掛けがあったりとか、
そうそうそう、
いろいろあるよな。
もし配信やったら僕ねそこら辺飛ばして本編だけ見てたかもしれないから、それは逆にリアタイでよかったかもしれないなとは思いますけど。
確かにな、
うん、
飛ばされへんもんな、
うん、
えあれないつやってたん、リアルでは。
いやもう結構前ですよ。
そうやな、
それこそ20代とかやから。
あ10年以上前か。
もっと前、それぐらい前やと思いますよ。最初
2000あれいつや、アニメやってたの
もう初期でしょ。
うん、2011年。
ああほんま11年や。
あ14年前か。
そうですね。
あすごいよなこれ、全12話しかないもんな。
いやそうですよ、
ワンクールだけで終わるもんな。
ワンクールだけでここまで仕上げてくるってほんまにすごいですよね。
しかもこれオリジナルやもんな。
オリジナル
珍しいよな、興味。
いやめちゃめちゃ珍しいですね。
オリジナルのアニメって最近あんまないもんな。
いや見ないですね、
う
ん、ほんまもうラノベや漫画とか、うん、もうそこからが原作ですからね基本は。
ちょっと前で言ったらオッドタクシーとか、
はいはいはいはい、
あれもオリジナルやもんな、
ね、うん、
あんまりないもんな、うん、オリジナルは。
うん、見ないですね基本は。
いや結構貴重なアニメやと思うわ。
いやそうですよ、
うん、
でなんかちゃんとその評価もされてますしね。
そうやな、
うん、なんか賞も取ってるし、
うん、
いや楽しみやな、これ3人で喋れるの。
そうやな、
うん、
俺もちょっと久々に見直そう全部
ぜひ、
うん、
まあ、よかった加納英子さんの。
そうやな、いやおもろそう、う
ん、いやなんかね、あの人やっぱ面白いですね。
面白いな、
うん、あのまあゲーム配信とかもね、うん、
俺もたまに見るわゲーム配信。
見ます、
うん、
なんかやっぱこうリアクションというか、なんか奇跡起こしたりも
する
、
そうそうやな、
ゲーム配信でも、
あの切り抜きはようないろいろ上がってるけどな、
そうですよね、でなんかあのアメトークでもあのスターウォーズ、
あそうやってた、あったあった、
エピソード1から見るみ
たいな、そうやね、そうそうでもう知ってるけどみたいな
そうそうそうそう、でもなんかやっぱあの人のリアクションがあると、なんかこう新鮮に見れるというか、
あれはあの I'm your father みたいな、
はいはいはい、はい、
ダース・ベイダーが、
ダース・ベイダーの
ね、ルークに正体明かすとか、お父さんでしょみたいなこと
そうそう、普通にポリポリなんか食べながら見ててましたけどね、
ワンから見たらそうなるよな、あれ、
でもね、狩野英孝もこうなんかいいキャラですよね、
あれはあれですごいよな、
すごいね、なんかほんま、なんか芸人の間ではもうほんま天才やと言われてるらしいですけど、
あれもなすごい存在やな、
楽しみですわ、
ほんまやな、
はい、
さあじゃあ今週は以上で、
はい、お便りとかは特に大丈夫ですか、
はい、はい、大丈夫です、
大丈夫で、
はい、
はい、ありがとうございます、
はい、もうほんま今週末麻雀イベントですか、
そうですね、
もうだから体仕上げてみんなな、
体
当日に向かってだいぶみんな絞って、行こうかなっていうふ
う
にはなってるんで、
麻雀のために、
そうやな、
まあまあそうですね、
やっぱみんなに会うから麻雀のためにっていうより、やっぱ一番かっこいい俺たち見したいから、
ああ、確かに確かに、こんなブヨブヨの体ね、そうそうそう、今の現時点ではブヨブヨだけど、
だからバキバキに絞っていくって3人でもうな誓い合って、
はい、
だからもう今週末はね、みんなリスナーのみんなバキバキの俺らに合ってると思うから
、ほうコケコケの、
ほうコケコケでタンクトップで行くから
あれちゃうぞ、こんな短い
へそ出しタンクトップ、前で止めれるオレンジ色のタンクトップであれどこで売ってんねんマジで、
あれ探そうにもないと思います、
なあ、あれのデザインした人誰なんやろな、
いやすごいハイセンスっすね、
なあ、もともとのゲームってビジュアルデザインあんのかな、キャラクターの、
うわあるんちゃいます、
あじゃあもともとのキャラデザがあれやったんかな、
そうなんすかね、いやそうだとしても舞台も多分田舎でしょ、
そのなゲームの時からのデザインがどうなんやろな、
分かんないですね、いやまあ確かにゲームの方がな、なんかもしかして都会やったみたいな、もともと
それか田舎すぎてみんなその情報なさすぎて自分で特化した服装、なんかようあるやん、情報あんまないやつって自分のかっこいいが膨らんで、これ俺かっこいいと思ってんねんって来て街出たらめっちゃ恥かくみたいな、
あるあるある、
ああいう現象が起きてんのかな、
そういうこと、
うん、
その村そんなにいろんなやつをでハイセンスな戦いしてるんですか、
そうやな、確かに真緑の髪の毛の女の子とか、
そうですね、ホルダーつけて、
そうそうそう、銃刺してるやつとかそれすごい、そうか、
それがおしゃれや思って、
田舎やからそれが自分のセンスが尖りまくったんか、
尖りまくったね、そうやとしたらだいぶ尖りまくりましたよ、みんな、
なるほど、まあまあね、まあみんなもいろいろアニメとかね、
はい、
面白いやったら進めてみてください、
はい、お願いします、
はい、さあというわけでね、今週は以上ということで、
はい、
はい、というわけで今回のお相手はタイガと
タッキーでした、
さようなら。